英郎の医師の上にも3年。
この番組はバレエで赤ちゃんを守るファムズベビーの協力でお送りいたします。
皆様、9月に入りましてもう秋なんですが、気候も不安定で、新型コロナ含めていろいろ大変な感じでございますが、皆様いかがお過ごしでございましょうか。今回もシムズスタジオからお送りいたします。夏は海外旅行も行けず、お盆もこもっておられた方が多かったかもしれません。今は少しでも楽しいひとときをお過ごしいただければと思うのですが、そして今回のゲストは、冒頭素晴らしいお声をいただきまして、今回ゲスト兼アシスタントとしてお越しいただきました、女優の城美浦さんです。どうも、
こんにちは、よろしくお願いします。
城美浦さんはですね、このマスカレードホテル、これ有名でしたね、で脳内ポイズンベリー、宇宙戦艦ヤマト、あと除霊探偵など、有名映画に多数出演されておられる一方で、トヨタ、グルナビ、ユーキャンなどのこう CM にも出演、その他テレビドラマや雑誌モデルなどでも多数出演されておられ、大活躍されておられます。では浦さんとお呼びしてよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
ではご自身でも自己紹介よろしくお願い申し上げます。
はい、皆さんはじめまして、城美浦と申します。岡山県出身です。女優として12年ぐらい活動させてもらってるんですけれども、舞台、映画、ドラマ、CM など映像を中心にやらさせていただいております。今ねコロナですごい大変だと思いますが、
そうですね、
緊急事態宣言前に実家に帰るか帰らないかですごい家族と大揉めしてで結局ね帰ることになったんですが、おじさんの車で帰ったので十何時間もかけて帰りましたね、皆さんも大変な思いされている方が多いと思いますけれども、今日はわずかな時間ですが、ご一緒に素敵な時間を過ごせたらなと思います。よろしくお願いします。
いや浦さんあれですよね、岡山ご出身ということで、
はい、
実は私英郎もですね、はい、親戚というか身内が岡山に、
そうなんですね、
ありまして、
はい、
なんか昔のお墓の墓地もなんかあるんです。全然お墓参り行ってないんで先祖不幸っていうか、はい、ちょっと申し訳ないんですけどねこの浦さんとは条例探偵ですか、はい、これの舞台挨拶の後で、お会いしました。すごい
ね、
私は感動する面白い映画でして、
いやありがとうございました。
条例マスターっていうかね、なんか条例の力を持ってる、赤間京子さんでしたっけ。
はい、赤間京子の役をやらさせてもらいました。
すごいインパクトがあって、お綺麗 で、 そういう存在感もあってですね、
ありがとうございます。
それ以外あんまり覚えてないんですけど
もう私悪役だったので
まあでもあれですよね、こううまくこのバトル戦っておられてね、盛り上がって、はい、印象残っておりまして、
はい、ありがとうございます。あれね、なんか条例ってよく皆さん条例と間違われるんですけれども、条例なんですよ ね、
そうですね。あ、
実際に条例さんが出演されてるんですけれども、
はい、
条例は一時だけそう取り付いたものをこう避けるだけなので、また元に戻ってきちゃうらしいんですけれども、条例は浄化するので、もう根本からいなくなるっていうことらしいんですよね。
あ、なるほど、
はい、
さすが条例マスターですねいや、詳しく教えていただきました。岡山ね、岡山も広いですけど、私の実家は兵庫県との近くの、
はい、
県境、もうなんか1回行ったんですけど、二度と行けなそうなくねくねくねくね行ったんですけどね、
はい、
また機会あれば行きたいんですけども、浦さんは岡山の、
はい、
どこら辺ですか。
B 線のあたりといったら皆さん分かりやすいですかね。岡山の右下の方の瀬戸内海寄りで、備前焼きが有名だったりとか、
なるほど、
あと大河ドラマで黒田官兵衛の出生地で、あと刀が有名でして、
なるほど、
刀剣の里美術館があるんですけれども、
はい、
最近では上杉謙信さんの哀悼がこう戻ってきたと。
ああそうなんですね、はい、あそういう古いユージュアルあれですね、
はい、
牛窓かなんかも確か有名な港でね、
はい、西のエーゲ海と言われているヨットハーバーとかがとても綺麗な場所です。
はい、それでは早速ですが浦さん、アシスタントよろしくお願い申し上げます。
よろしくお願いします。今回もリスナーさんからのメッセージが来ています。三四郎さん、前回の英郎先生とまーちゃんのやり取りで世田谷のお店や世田谷観音の話に聞き入ってしまいました。またまーちゃんをゲストで呼んでください。
ありがとうございます。いろいろとのメッセージ感謝してます。はい、
はい、ミキさんからのメッセージです。こんにちは、はじめまして。ラジオ楽しく拝聴しました。私はピアノ講師をしていますが、オンラインレッスンに奮闘しています。鳥越雅子さんの講座に大変興味があります。オンライン ならではの話し方、伝え方があると思うので、ぜひ講座を受講してみたいです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ところで浦さんは先ほどもいろんな映画にご出演されていますが、はい、一番印象に残った作品は何でしょう？
マスカレードホテルですね。
あれは有名でしたね。もう、はい、みんな見てましたし、コマーシャルももう、ね、すごいやってましたもん ね
流れてましたよね。やっぱり東野圭吾さんのベストセラー小説が原作でして、まあ、木村拓哉さん、長澤まさみさんがね主演ということで、すごい大変盛り上がりました。
あ、そっかそっか、そうでした ね、
はいね。
でこの作品でなんか思い出に残っているエピソードやぶっちゃけ話などありますでしょうか？ここで言えるというか、はい、ここだけの話というか、
はい、まずはやっぱり世田谷のこう成城ですねにある東宝スタジオさんで撮影させてもらったんですけれども、ホテルのセットがすごい豪華でして、
そうですよね、
はい、本物のホテルのようにもう細かく再現されていて、もうカメラに映らないところまですごいこだわって作られたのがすごい圧巻でしたね。
あれ本物のホテルじゃないんですね。
ではないんです。
もうてっきりすごい豪華なホテルを国内外どっかで撮ったのかなと思ったんですけど、
ね、そうですよね。でも一応都内にあるロイヤルパークホテルさんがモデルらしいんですよね。
なるほどな。
それに設定作ってあったみたいです。はい、でそうですね、
あれに私の師匠である明石家さんまさんも出ておられたと。
そうなんですよ。
私は勝手に師匠と呼んでいるんですが、
ね、英郎先生と名前つけていただいたんですよね。そのテレビ見ておりました。
いや、恐れ入ります。これさんまさん、さんま師匠なんか突然来られたんですか？
あ、そうなんですよ。年始にやられてる三択っていう番組で木村拓哉さんが撮影をするっていう話をさんまさんが聞いて、拓哉さんは来るなよと言ってたんですけどドッキリで来ちゃいましてで無理やり監督に頼んで入れてもらったそうなんですけれども。
あー、なるほどなるほど。はい、
私ちょっと残念なことにもう事件解決し終わった後だったので、私その日いなくて、ホテルマンさんだけ現場にいたみたいで、で後からテレビを見させてもらったんですけれども、やっぱりさすがさんまさんね、ちゃんとお笑いを撮られておられましたね。
あ、そうなんですね。
でも結構その番組を見ていないと、映画だけだったらどこに映ってるかちょっと分かりづらいんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、
なんで村さんなんか潜入捜査官でしたっけ？
はい、
なんかそういう木村拓哉さんの同僚のなんかそういう、はい、
そうなんです、
ちょっと女性の潜入捜査官ってドキドキワクワクしてしまう感じでなんかこうね、
そうですか、
めっちゃ勝手に妄想してしまうんですけども。
はい、一応私服警官として、はい、ホテルロビー内で潜入捜査をして はい、おりましたね。なんか衣装のジャケットだけ自分の私物だったんですけれども、衣装さんから派手めな衣装でってお願いされて、 で一番派手なやつを持ってったらそれで OK ですって言われたんですけれども、あのメインキャストさんよりも派手なオレンジ色のジャケットで一番目立ってたっていう申し訳ない感じでしたね。
そうですよ、私もなんかあの目立ってたと思いますよ、確かね。はい、
眩しいぐらい蛍光な感じのオレンジだったのですごい目立ってたと思います。
いやこれ確かに、2年前ですかね、1年前、2年前、
はいはい、
でちょうど私この時にあの本番デッカー出させていただいて、あその時にその話に話題出ましたね、
は
い、でちょうどその番宣かなんかで長澤まさみちゃんも来て、
あ
でそれであ の一緒にあの出演して、はい、打ち合わせをした覚えがあります。あ
そうですか、
はい、ちょうどそのねあれでしたの、この番組映画のなんかそういうタイミングでですね、
はいはい、
長澤さん来られてですね、
あ
はい、ちょうどよかったです
ね。なんかご縁がある感じがしますね。
あ今まさみちゃんもすごい活躍されてますけどね。
ねはい、東方シンデレラガールですからね。
そうなんですよ。ちょっとあの直前に打ち合わせしてですね、ここでこんな感じでこう話しました。ほとんど台本がないんですよ、あの番組は。
そうなんですね。
ここでもうチンチン鳴らして、ちょっと僕はねこれやるんでまさみちゃんに振るんで、
はい、
あとお願いしますとかって適当なこと言っちゃってですね。
いや
でそれで、はい、ちょっとやり取りしたことあるんですけどね。
あそうですか。あれは間、ま、も大変ですよね、タイミングもなんかみんなチンチン鳴らし合って、
そうなんです、
誰が喋るみたいな取り合いみたいな感じになってますよね。
いや本当私もあの番組でお世話になりまして、もうちょっとその2年前にあの、はい、もう私の名前を呼ぶやいないさんま市長がもうエロにしようって言ってですね、私の名前を言うか言わないか、いちいち一郎、いやエロだこれはみたいな感じです、ね、もうそれ以来私の人生があの変わりましたんで、本当に感謝しております。
いや私もあの条例探偵でお会いした後にホンマデッカ見てて、あの先生が出てらっしゃって、
で、
A 一郎の A と1がこう伸ばして読むんですよね、で A 郎なんですよね。 すごい上手いなと、さすがさんまさんと思いながら見ておりました。
もうあのついこの間も私はあのパックンとちょっとお会いしたんですけどね、
あ
パックンも ね、
ね
あの驚いてました、さんまさんからこの名前つけてもらったのはねこれもうびっくりですよとか言って、あのパックンさんも驚いてましたけど ね、
そうなんですね、
本当にありがとうございます。
も
う
本当にはい、
でははい、ここでですね浦さんからクラシックを一曲お送りするのに、はい、おすすめの曲よろしくお願い申し上げます。
あはい、エドワード・エルガー作曲の威風堂々です。この曲は小学生の頃に演奏させていただいたんですけれども、パートは木琴でした。とても思い出のある曲なのでぜひ聴いてください。 メッセージです。初めて聞かせていただきました。エーロー先生とまーちゃんとのやりとりがほのぼのしていて心地よく、あっという間の30分でした。また聞かせていただきたいと思います。
いや、ありがとうございます。毎回ゲストの方に助けていただいて嬉しい限りでございます。
リンリンさんからのメッセージです。エーロー先生にまたまた伺いたいのですが、秋のこれから新型コロナ対策としてどんなことに気をつけたらいいでしょうか。
そうですね、これからですね、食欲の秋と、申しますか、食事を外でする機会が増えるかと思います。でですね、やはりですね、家庭内感染を防ぐために、一番多いのがやっぱり食事中の会話なんですね。で食事中にこう会話すると唾液の中のウイルスがこの会話で飛び散りますので、それで感染しやすいというのがアメリカでも中国でも言われているんですが、はい、これが実はレストランとか、外食でも同じなんですね。でこれからGo to Eat というのが始まるんですけども、
その時ですね、
外食をする時にもうこの食事の時が危ないと、いうことでなるべくその3密を控えて、まずパーティションとかですね、あと手洗いとか、食事の時はマスクは外しますけども、大声を出さないとかですね、
そうですね、
そういう工夫が大事かなということはあります。
はい、
であとですね、最近ですね、この世界初の、同じ人で違うウイルスの変異株、にたった4ヶ月半で2回も感染してしまったというのが、香港で紹介されたんですね。
はい、
でこれはですね、世界初と言いながらおそらく今後いろいろなところで報告されてきます。なぜかというとですね、この新型コロナの変異が起こりやすいので、一回感染してからまた感染すると、ただ今回驚いたことに4ヶ月半で、半年持たずに再感染してしまったと。でこういうことが
です、
今後いろいろ国とか、場所で起こってくる可能性がありますので、やはり注意する必要があるかなと。一回かかったから大丈夫とかですね、一回この収束したからと言ってもですね、これから第3波第4波が
怖いですね、
すぐ来るかもしれないと、
本当油断できないですね。
そういう感じでちょっとこう今回をご報告させていただきます。
はい、
それでですね、浦さん、これFM の世田谷ですので、
はい、
世田谷と、はい、浦さんとの何か関わりとか、はい、何かご紹介いただけましたら、はい、ありがたいです。
結構いろいろと世田谷行かせてもらうことが多いんですけれども、中でも私一番好きなのがやっぱり轟渓谷ですね。
いいですね、
本当に都会のオアシスっていう感じで、こんなところにこんな森林や、ね、こう自然がいっぱいあるんだっていうので本当驚きました、ね、川や、ね、こう木々や、ね、なんかそこだけ空気がなんか違うんですよね。空気が澄み切ってて本当美味しいんですよね。本当ぜひ皆さんにも行ってもらいたいおすすめの場所ですね。
いや、ここを勧める方多いですよね。確か古墳もあったり、こう、はい、いわゆる別世界みたいなその川のほとりでですね、
はい、
で前もそういう話でこの昔古墳があったってことは、その地の王様がですね、はい、一番いい場所にお墓を作った、はい、可能性がありますので、昔からも、はい、その皆さんが大好きな場所だったのではないかなと。
なるほど。やっぱなんか森林が育つところはやっぱりパワーがこうみなぎってるから、そこに住むとこうお金持ちになれるっていう噂を聞いたことがあります。その辺に住まれてる方はやっぱすごい方が多いそうですね。何かあるんですかね、やっぱり。
そうですね。
はい、あとそうですね、私二子玉川でバーベキューなんかもねしたことがあったりして、今はちょっと有料になってるらしいんですけれども、私が当時行った時は無料で普通にバーベキューとかさせてもらいましたね。すごい楽しかったです。あと自由が丘のラビータってご存知ですか。
ほうほうほうほう、名前は聞いたことありますけどね。
あ、本当ですか。
はい、
自由が丘のベネチアみたいな、もう建物が本当にベネチアそっくりで、川もあってすごい素敵な場所でした。はい、
イタリア あのベネチアとかあの、ね、リアルタ橋とかあのこのいろんなの、うん、あの有名な建物も多いですけどね。
はい、それに、ね、似たような感じの雰囲気で、すごいおしゃれです。ね、ここのなんかあのピーターラビットのレストランがあるみたいで、ぜひそこも行ってみたいなって思ってます。
そうですか。
はい、あとまた喋っちゃっていいんですか。
どうぞどうぞどうぞ何でもこの際、はい、まあ、スタジオのこともねいろいろ先ほどありましたけど ね結構ね世田谷スタジオ多いんですよね、これ。
そうなんですよね、あのやっぱ成城の東宝スタジオもそうですし、あと祖師ヶ谷大蔵のTMC スタジオっていう、はい、あのキヌタスタジオとも言われてるんですけれども、
はい、
結構バラエティ番組とか収録してることが多いみたいで、私あのドラマでそのスタジオを使わせていただいたんですけれども、いやもうね、なんかもう結構大御所さんとかも歩かれたりとかするんで、なんか自分もそういう気分になってそう勘違いちゃうんですけど、いやいやもう
大女優さんですからね私にとりましてはもうね、
もうとんでもないですが、いはい、すごい、はい、楽しかったですね、そのスタジオでの撮影も。あのそれぞれにあの東宝スタジオはゴジラがいたりとか、あと祖師ヶ谷大蔵はあのウルトラマンがいたりとか。
あ、そっか、はい、祖師ヶ谷ウルトラマンなんだ。
そう、商店街とかもバルタン星人の街頭になっていたりとか、とても可愛らしいんですよね。私は毎回写真撮ってました、
あ、
撮影行くたびに、はい、ウルトラマンとかゴジラと撮影してましたね。
そうですね、ウルトラマンとかウルトラ Q とか、
はい、
ウルトラ7も含めて、はい、なんかそのあたりでこう結構ロケしてますよね。
そうみたいです ね、はい、ウルトラマンセブンといえば、はい、あの条例探偵にもウルトラマンセブンの諸星ダンさんが出ておりました。
もう私にとっては神様みたいなですね。物心ついた時にはもうすでにあの、はい、
ヒーローですよね。
ヒーローでね、もう変身してましたからね。
そうですよね。
そうだそうだ。
そう、
諸星ダンさん出てましたよ。
そうなんですよ。
そうそうそう、
私あの諸星ダンさんと、諸星ダンさんって言ってもいいのか、
森次浩二さん
と、はい、共演させていただいて、
そうだそうだ、
とても緊張しましたね。でもすごい嬉しかったです。やっぱり子供の頃のヒーローなので。
そうですね、
はい、
いや私もね一回あれですね、あのアンヌさん、菱見由里子さん、
はい、
と森次浩二さんの、
はい、
イベントがありまして、
あ、はい、
そこでもう2人を見ただけで、はい、もう頭のスイッチがもう入っちゃってこうブルブルもうね、
ね、
はい、
自分もヒーローになりきっちゃいますよね。
いや、そっかそっか、そうですね、はい、そこ の、 あのスタジオがあったんですね。
そうですね。
でもなんかあのアンヌさんが前ちょっと私聞いたら、はい、結構その昔のスタジオの場所とかセッティングもなんかだいぶなくなってしまったり、はい、ね、結構寂しくなってしまったわみたいなことをなんか、
あ、そうなんですね、
おっしゃってましたね。なんか
ね、私はもう最近なのであれですけれども、昔はやっぱりもっといろいろあったんでしょうね。
なんかそのスタジオからちょっと出て、
はい、
そこでこのなんかその例えばバルタン星人とか、
はい、
いろんななんとか星人のロケをした時にですね、
うんうん、
あ、この場所もあの場所も、
はい、
あ、もう今ではなくなってしまったわみたいな感じで、もう今から50年前ですからね。
ああね、私生まれてないですちょっと若いぶってみました、すいません。
本当私も実はあの幼稚園の時、はい、武蔵境に住んでたんで、
あ、そうなんですね、
一面が太宰治さんが結構ゆかりの場所が多いんですけど、
あ、そうなんですね、
ただ一面田んぼだったんですよ、三鷹から武蔵境、はい、今言ってもびっくりされますけども、
はい、
あの当時50年前は本当にあの一面田んぼでしたね。
あ、そうですか。
ですからやっぱ結構ガラッと変わってしまったかなっていうのはあると思うんですよ、
ね。キヌタスタジオのあたりも本当田んぼばっかりだったってお聞きしました。今はね家がすごい立ち並んでますが、昔は本当に何もなかったんだよってよくねお伺いします。
三茶でも撮影とかあったんですか、あの場所で。
そうなんですよ、去年の春ですね。
ほうほう、
三軒茶屋はね、あの居酒屋とかたくさんね、
そうそうそう、いろんなものが、ね、結構あってですね、
はい、でそこで、まあ、バーのシーンで使わせていただいて、
なるほどなるほど、
はい、あと 世田谷のパブリックシアターね、見に行かせていただいたことがあって、あの高岡早紀さんとご縁があって、
そうなんです
ね、はい、あの見に行かせていただいたりとか、
はい、そうなんですね、
そうなんです、はい、ね、だから結構世田谷は行くことが多いですね。
あ、そうなんですね。いや、ちょうどよかったです、本当にゲストにお越しいただきまして。
いや、一回住んでみたい街ですね。あの、いや、
もうこれはね、日本中ね、もう全国でそうですよ。私もその武蔵境にいた頃はですね、もう本当世田谷は憧れの地でしたので、
はい、高級住宅街ともね聞きますし、なんかファミリー層が住みやすいみたいですね。
そうですね。
番組からのご案内です。英郎先生の新刊、親子で考えるがん予習ノート、絶賛発売中です。コミックシーモアのがん部門ランキング1位にも輝き、東洋経済プレジデンストオンラインでも取り上げられた、ただいま注目を浴びています。 YouTube にて英郎で検索して、ぜひチャンネル登録をお願いします。英郎の教えて未病ケア、こちらでもがんや新型コロナのことをお話ししています。この番組は日曜日の夜、明日から週始め、元気で活力になるような情報や曲をお届けできればと思っています。次回の番組について、次回のゲストはまだまだお話できませんが、素晴らしいお方にお越しいただける予定です。また番組ホームページやツイッターでアナウンスいたします。次回放送日は10月11日日曜日のこの時間帯となります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。ダブルを2回 www.radio.jp で検索してください。またサイトから番組宛てにメッセージをお送りいただいた方の中から、抽選で2名の方にスタジオから Amazon ギフト券1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募ください。
では、今回番組からは、浦さんからですね、素晴らしいプレゼントがあるということなんですけども、はい、ご紹介いただけますか。
はい、はい、私は岡山県出身ということで、岡山にちなんで、きびだんごと、岡山デニムのマスクと、備前焼きの湯飲みです。
いいですね、素晴らしい3点セットですね
はい、ぜひ3名の方にプレゼントいたしますので、応募方法は番組ホームページをご参照ください。
はい、ではここで明日からのリラックスで来る曲をお届けしたいと思います。今回も曲は癒しのジャズをお届けいたします。まあ日曜日の深夜ですので、夜のひとときにジャズによる憩いのひとときでもいいのではということですね。これからいよいよ秋を迎えまして、大変なご時世ではありますが、秋の夜長、少しでもリラックスいただければと思います。アシスタントの常味浦さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは明日からの元気で健康の日々が送れますよう、また来月お会いしましょう。お相手は英郎と
浦でした。